聖書を満たします。旧約聖書の1008ページ箴言の第14章の13節をお読みいたします。旧約聖書の1008ページ箴言の第14章の13節です。笑っていても心の痛むことがあり、喜びが悲しみに終わることもある。笑っていても心の痛むことがあり、喜びが悲しみに終わることもある。よく会議の中で、いろんな意見を聞くんですけども、口癖のようにですね、逆を言うとっていうですねことを言う人がおりました。もう何を言ってもですね、逆を言うとこうなります、逆を言うとこうなります。で、一生懸命その方の意見を聞いてるんですけども、全然逆になってないっていうんですかね、逆に言うとって言いながら実は自分の意見を通そうとされてんだろうなと思いながら聞いておりました。本当にですね、逆の視線を持ってですねそれを発言されるならもっとですね発展的な議論にもなれるんだろうなと思いますが、その逆に言うとって言いながら自分の意見を押し付けていくとですね、実は発展した議論にはならないという、いつまでたっても平行線だっていうふうに思います。物事はですね、いろんな方向から見た方がいいと私も思います。聖書にもですね、そういう視点はたくさんあります。いろんな視点をですね、合わせて見ながらですね、本当は一体どういうことかなということを考えるのがやっぱり私たちではないかなと思います。ですからコロナ禍の中になって教会がですね、歩むべきですね、道をですね、今見失っているとするならば、私たちはもう一度ですね、このコロナ禍という新しい視点の中で教会の宣教活動とか伝道とか、教会の中や礼拝とか交わりとか、それを見つめ直すという時をですね与えられているし、またそれを考えながらですね、この2年半、3年間このコロナ禍を歩んできた教会はこれから何をしなければならないかというのが分かっているんじゃないかなというふうに思います。そう思うと今からでも遅くないのでですね、私たちはこれからですね、ウィズコロナの時代の中にあってどのような宣教をしていけばいいのか、新しい視点でもう一回ですね、教会を見直してもいいなというふうに思います。今日は箴言の14章を読みました。これは格言というふうに言われています。旧約聖書では王国の時代の初期の頃にいろいろなですね、格言が残されています。その時代の中にあってですね、自分たちの生活の中にどこに視点を置くかということを箴言は教えているかもしれません。よりよく神の道に生きていくためにはどのような視点が大切であるか、この箴言の14章をですね読んでいくとですね、逆に言うとっていうような視点がですねたくさんあるのではないかなというふうに思います。本当に逆から考えていくとこうではないだろうかということが何個も何個も出てくるのです。どれに視点を置いても根本の出来事は変わらないけれども、視点を変えることによって受け取り方も変わってくるのだ。そしてそのことが神様の御心にですね、私たちがですね仕えるために必要なのだというふうに言われているように思います。今日は笑っていても心の痛むことがあり、喜びが悲しみに終わることもある。私たちの人生の中でですね、そういう時があります。しかしそれはですね、今日言われてみなければわからないことかもしれません。私たちは試練がですねたくさんあると、どうして神様は試練を私たちだけに与えるんだろうと思いますけども、しかし、本当は神様がですね私たちを愛して、私たちにそれを乗り越えるためにですねその試練を与えているかもしれないという視点もあるかなと思うのです。子ども食堂をですね始めまして、いろいろな視点がですね与えられて、今までになかったですねことをいろいろ学ばされています。一つはですね、地域に開かれた教会と言いながら全然地域に開かれてこなかったな、地域に開くと言いながら地域のことを何もですね学ばずにですね教会の中で地域を語っていたんじゃないかなとか、いろんなことを考えさせられています。それでですね、その地域の人たちを受け入れていくっていうことはですね、実は教会にとっては本当に大きなチャレンジだなと思います。実はいろんな子ども食堂がですねいろいろ悩みを抱えてましてですね、始めるのはですね初めてとっても楽しいし人が来るんですね。ところがですね 途中でですね、子どもたちがですね、まあふざけてですね、お寺の襖を破るとかですね、喫茶店のものを壊すとかですね、まあ、そうなってくるとですね、がぜんですね、子ども食堂に対する風当たりが強くなって、もうここを使うなっていうふうになるんだそうです。まあ、それは寂しいことだなと思いますし、カフェなんかを利用して子ども食堂が始まるんですけどもですね、子ども食堂の方が人気がいっぱいになってくるとですね、自分たちのカフェの営業にですね、支障をきたしということでですね、カフェから追い出されたりとかですね、まあ初めはですね、地域に開かれたコミュニティ食堂でですね、子どもたちと見守りっていうことので始めたものがですね、いつの間にかそうなってしまうというですね、それっていうのは一体ですね、何だろうなって、でその度にですね、いや、襖が破けるのも子どもたちが来てるからでしょうとかですね、まあ、喫茶店がですね、営業がですね、できなくなるぐらい地域の人に受け入れられてるんでしょうっていう視点はないのかなって思いながらですね、その話を聞いています。見方を変えればですね、本当に本来自分たちがやりたかったことが実現しているにもかかわらずですね、それが重荷となっていくという、その辺のことをですね、もう一度私たちはですね、考え直さなきゃいけないなと思います。笑っていても心の痛むことがあり、喜びで悲しみに終わることがない。信玄の作者はそのように私たちに教えています。ここでも見方を変えることをですね、教えられています。まあ、私たち人生における試練や苦しみ、実は神様に出会うためにですね、あるということが言えます。まあ、その神様に出会うという視点を持ってですね、もう一度この信玄を読み返してみたら、どんなですね、知恵を私たちはいただけるかなと、そういうふうに思います。まあ、神様の視点というのはいつもですね、私たちに対する愛というですね、視点を持っておられる、まあ、そのことを今日気づいていきたいなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちに起こる一つ一つの出来事を神様の御言葉から新しい視点を与えられて、もう一度それから学ぶことができるようにしてください。今日も一日主が共にいて私たちと歩んでくださることを、どうかそこに目を向けることができるようにしてください。大江教広島教会、そして呉教会、松山教会に住む信者求道者、牧師の家族と共にで守ってください。またルーテル保育所、谷の院幼稚園、そこに住む子どもたち先生職員を、事故やケアわざ病気、新型コロナウイルスから守ってください。明日は運動会が行われます。どうかこの運動会が主の祝福のうちに守られて、事故やケアない楽しい運動会となれるように導いてください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにおられる方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものは全て聖霊によって与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。